はい、今回は初めて買った画集についてっていうことなんですけれども、だいたい出会った画集の最初っていうので結構決まるかなっていうのがあって、私は予備校の講師の関係でいろいろあったんですけど、とりあえずマティスを買ってしまったタイプでマティスを買ってみて、でそれが良かったかどうかっていうと、微妙かなっていうのがあって、そこにマティスはあるんです。
これはニューヨーク近代美術館にあった回顧展のマティスのカタログですね。カタログとしては非常によくできてるんだけど、
はい、結構高かったんですよ。
ハードカタログだよね、結構高いですね。
そこ、それなのに私したことがなんかすごい手荒い扱いをしてしまい、今となってはボロボロなんですけど
中川俊介さんがさ、本をきれいにして持っていたなるんだよね。で、その僕なんかでも本の扱い非常に悪くて念を押していくわけですよね。本は使うもんだっていう、
いやとにかくそうですよ。だからもう絵の具でベタベタだし、それはまだマシなんですけど、もうほとんどなんか使い古しの本っていうのは結構油絵の具でベタベタなので、とにかくひどいもんなんですけど、さあ私はピカソではなくてマティスだったと。それはなんか音楽でいけばビートルズじゃなくてサイモンだったみたいなことになるんですけど、どうですかね、そこら辺で。
だからマティスとピカソって言った時に、そのモダニズムのその基本で言っていけば、ピカソの方が僕はモダニストだと思いますけども、だけどその比較した時にマティスとピカソで比較の展覧会ってあったんですね。その何年前かな、大雑把に言うと5年ぐらい前に、マティスとピカソをニューヨーク近代美術館かな、とにかくどっかで並べて、こう比較していくという展覧会があって、で今比較していったときにそのどっちが優れているかというのはなかなか難しいところがあって、ただ はっきり言えることは、マティスという人はその例えばこういう、これモロッコの辺で描いた絵だと思うんですけど、僕なんかすごく好きな作品ですけども、明るい色で綺麗でね、薄塗り でこれで、やっぱり特徴的なのはセケンテアートっていうか、その内側で作るわけですよね。内側っていうか、スケンテアートの外に出ないわけですよね、マティス自身が。で、やっぱりピカソの場合にはスケンテアートの外に出るんですね。恋愛的なのはゲルニカであって、ゲルニカはスケンテアートの内側に、着地していくんだけど、だからその社会的通念ですね、社会的通念の内側でマティスって制作している場合があって、これをだからモダンアートの王道ではないと思いますけど、王道ってモダンアートというのは基本的には世間体アートの外部に出ているので、だから評判の悪い絵というか、モダンアートって実は評判悪かったわけですよね。でもそれはその、オルテガの芸術の非人間化という文章の中でその評判が悪いということを言われるんだけど、社会的通念の外部に出ちゃうと普通の人から見たら良くない絵になるわけですよね。でいざ今みたいに時代が経ってみて、マティスとピカソを並べたときに、つまり今日においてはこう世間体の外に出るっていうことにそれほどの意味を見出さないっていう傾向もないわけではないので、だからマティスがもう一回再評価されてくるっていうの、だからこれも60年代の末ぐらいに、シュボルシュファスっていう運動があって、あの時名前忘れちゃったんですけど、フランスの世論家がなんかマティスの教えという本を書いて、でその辺からマティスの評価っていうのはもう一回こう上向きになってくるんですね。だから前はマティスっていうのはむしろ否定的な傾向強くて、日本の団体展の絵描きってマティスの影響を受けたのが多くて、それに対して例えば中原由さんなんかはその天平批評とかそういうのもかなり否定的に描いていくっていうの、官能的でその世間体的な そのただほら、こういう絵で、これは自画像ですけど、こういう絵でも、マティスの中にだから奇妙な下手さと、破綻があるわけですよね。これはだからずっと付きまとってて、初期の方からもそうですけど、こういう、こう今、まあ、キーナさんが言ったこの豪奢逸楽なんとかっていう、豪奢逸楽なんとかっていうね、題名が、日本の題名になってるとそうなってるんだけど、その、これは、これはあれはね、あの、フィラフィアの、バンズファンデーション、日本ではバンズコレクションって言ってるけど、向こうでバンズファンデーションですけど、ファンデーションが持ってる絵で、これはだから、ずいぶん長い間、なんていうか、門外不出っていうか、バンズファンデーション自体が、自分が持ってるものを外部に一切発表しなかった時期、閉じちゃってる時期があったし、だから、見に行ってないと、僕の世代は見に行った人間しか見てない。あそこのあれはすごいよねっていうんだけど、図版が全然外に出てこなかった時代。で今はこれ出てきますけど、だからほら、このモノクロになってるでしょ。
ああ、なるほど。
ね、これは、当時はカラーになれなかったんじゃないですか。で、これはマティスの全部、ほら、重要なテーマっていうのこうダンスだとか、こういう絵が全部パーツが入ってるっていうか、こう、寄せ集めの総合的な。絵で、マティスが持っている、何なんですかね、こういう、こう、ある種のこう、まあ、だいたいいい絵描きみんな下手ですけども、下手さと、それから、なんか奇妙な破綻があるような気がするんですけどね、マティスの中に。こう、切れてるってか、今の自画像もそうですけど、なんかこう。
マティスの教会も行きました。
ああ、マティスの教会行ったんですよね。僕行ってないですね。どうだったですか？
綺麗でしたけどね。
こういう絵でもほら、なんか奇妙に、下手で破綻してますよね。ね、この彫刻。
彫刻も多分破綻してます。
こういうものもそうですけど、普通に今、日本の美術大学でマティスがこう作品出したとしたらば、先生たちがかなり悪口言うんじゃないですかね。お前もうちょっとうまく描けないかねとかさ。そうでもない？こういうのも下手でしょ、初期の自画像、これも自画像ですけど。うまいですか？
いや、絵の具使いがそんなに、
だから変なのは確かに変で、例えばニューキミに入ってるあの有名なグレーの絵がありますけど、これはちょっと今それが出てこないんですけど、ピアノを弾いてる少年の絵ですけど、あれなんかにしても図版で見ると分かりませんけど、本物で見るととにかく全、あ、これですね、全面にピアノレッスンっていう絵ですね。これ全面にね、ひび入ってるんですよ。今どうなって修復しちゃってるかもしれませんけど、
はい、
非常に薄めのようなのにものすごいひびが入ってる絵で、なんでなのか、何をやってんのこの人はっていうようなところがあるんですね。それからこれはフィラデルフィア美術館が持ってるものですけど、いい作品、非常にいい作品ですけど、だからこれも、まあいい作品だから、あれなんですけど、なんかこう全部どの絵も共通して、奇妙な下手さっていうか硬直性というか何かがあるんですよね。でだから実際そのマティスは作品売るのに苦労したんですよね、
はい、
ピカソがかなり初期から作品を売れる人なんだけど、マティスの場合に結構苦労してて、だからそのだから一方で、まあ、なんていうかな、ある種売り絵になっていくのがあって、特にニースにこういて小さい絵描いてるときは、だから社会的には批判を受けるわけね、その売り絵じゃないのかという、で実際こう安楽椅子に座るような絵みたいなことを言うから、その、まあ、一種のインテリアアートとか、それから今で言うとそのライトノベルと同じでライトアートみたいな傾向ってマティスの中にあるので、はい、その批評家から批判を浴びて、それに対する反論でマティスの画家ノートっていう著作が書かれていくんですよね。で、まあ、僕は画家の音はずぶ丁寧に何回も読んだ人で、まあ非常によく書けてる本で、僕はずぶ好きだと思うんですけども、だからマティスの中に、だから普通に僕らが今例えばほら この海岸のこの絵もそうですけど、ほらなんか奇妙ですよこれ。
そうですね。
ね、この海岸になんか。 海岸でなんか焚き火かなんかした焼け跡みたいなものがこう、
絵みたい
なのがいてね、うん、この海岸のこの絵の描き方っていうか、こういう、これもほら3枚連作で描いてるんだけど、ずいぶん、前下手で言えば下手であって、これを誰が買うんでしょうって言ったときに、よくわかんないみたいなところありますよね。だから一方で売り絵なんだけど、一方で全然売り絵にならないような部分があって、で、こういう絵でもほら、すごくやっぱり、そういう殴り書きっぽい下手馬的な部分があるよね、街の中にね。ね、すごく下手馬的なところがあって、で一方ではこうかなり古典的にうまく描きますよね。だから、まあ、その真面目にマティス論や、あと彫刻の問題もそうなんですよね。マティス随分たくさん彫刻作ってて、いい作品だと思いますけど、あの、一番大きな後ろ姿の彫刻の女性の彫刻、これですね。この連作にしても、まあ、かなり難しいっちゃ難しいですよね。だから何かをやってるんだけど、まあ、真面目にだから言っていくと、真面目に本物を見て真面目に言っていくと、マティスってしても結構難しい作家っていうの、マティスとピカソの比較っていうのも結構難しくて、と思いますね。ただモダンアートっていう枠組みの中で見ると、今日でもちょいちょいから50まで、あとね、ドローイング展僕でっかいの見てるんですね、マティスの、パリでね。これはすごいドローイング展で、まあ、僕ずいぶん大きな影響を受けますけどね、ああこれでいいんだっていうの、だからまあ小坂的な、なんていうのかな、かなりこうラフなドローイングの姿勢というか、ああいうのはマティスに影響を受けてるって言えばマティスに影響を受けてて、それからもう一つピカソにも影響を受けてるね。ピカソはだからキュビズムに関してはレゾネ買って、9年間のレゾネ買って、毎晩見て寝るっていう、ずっと3年ぐらいやってたから、ピカソのドローイングを全部たくさん見てる、それからあの描いてる映画がありますけど、ピカソのペインティング、だから奈良美智さんが、奈良美智さんが制作現場の撮影を拒否しちゃったけども、ピカソは、まあ、国名にさせてるわけですね、ポロックに似てますけど、制作現場をわざわざその制作用に、なんていうの、工夫して撮らせてるわけですね、だからキャンバスの裏側から撮影して見えるように、色が通る形で描いてるわけですね、でそれの撮影やってて、ポロックの場合もそうですね、ガラスの上からドローイングしたりしてますよね、ああいうことを協力していくわけです。だから奈良さんの態度とは全然逆ですよね、だから奈良さんが断ったこと自体は、 NHK のそういう撮影を断ったこと自体は僕は奈良さんらしくて、奈良さんの本質を示すから、その良くも悪くも奈良さんであるっていう意味ではいいと思うけど、同時にその奈良さんはだからポロックとかピカソ級のクラスの作家ではなくて、まあ、もっと小さいわけですよね。ね、その、まあ、画集の問題もそうですけど、あ、じゃあ最後に、まあ、土屋さん、
はいはい、
疲れちゃってるのも大事ですけど、
はい、
画集が美術ではないのかっていう問題を近代はある。つまり近代絵画というものっていうか、近代における美術というのは、その、誰でしたっけ、空想の美術館といったフランスの評論家がいますよね、アンドレ・マルローの、空想の美術館といって、それはだからその印刷物で複製で、まあ、美術全集のことですけど、簡単に言うとね、空想の美術館というのは美術全集で、美術がこう集約できるという主張があるわけですよ。でむしろそういう時代で僕たちが美術作品を見るっていうのはほとんど印刷物で見てて、実物で見てないっていうの、だから印刷物をどう作るかっていうことがすごく重要で、さっきの大竹新郎さんに関してで言うと、展覧会ごとにカタログを全部作ってって、 すごく固執してるわけですよ。だからつまりオリジナルペインティングっていうのは分かりやすく言うとその本を作るための原案に過ぎないわけですよ、はい、そういう態度が大竹新郎の場合にはあります。これはだからこういうふうに出来上がっちゃうと大竹新郎から見てると見えませんけど、
はい、
大竹さんもまだ無名段階からこうほぼ無名段階から裏側から見てると大竹さんって異様に画集を作っていくわけですよ。だから例えば一番最初の、ベースギャラリーでやった展覧会でも、作品の裏まで入れた画集を作ってますからね。一つの個展で作るにしては異様な画集の作り方をするんだよね、うん、でその大竹さんはだからそういう執着心高いですね。つまりイラストレーターなんだよ、
うん、
つまり本にしていくってことが大前提にあって、うん、逆に言うと例えば僕の記憶の中で言うと例えばアレックス・カッツってアメリカのスペインティアンですけど、アメリカ行った時にもアレックス・カッツの作品を探してもあんまり見つからないんだったのね。今は違うんですよ、昔で言うと。だからペインティングをしてしまってるとなかなか印刷物にして画集にしにくいっていうの、
うん、
でそれはつまりペインターで見るとさ印刷してもあんまり本に載らないんだよね、作品の良さって。でなかなか編集とかつまり作品の良さを表していくのって難しいところがあってっていうのが絵描きという側で言えばあると思うんだけど、だけど反対があるわけだよね、うん、反対に本を作っていくことに情熱があって、
うん、
そのための原画という面で作品を考えている節があって、だからそういう意味で言うと、だから僕にも例えば彦坂さん作品見ましたよっていうわけだから、例えば田淵康一さんってパリで成功してさ一応巨匠の作家なわけだね、日本の中で言えば。でその人とたまたまグループ展になった時にさ、あこんにちは彦坂ですってご挨拶して大先輩だからね、うん、そうすると彦坂さん作品見ましたよ、えどこでご覧になったんですか、美術手帳って。でもそれは作品を見たとは言わないでしょってなるわけだよ僕は ね、うん、ね本物を見るってことと印刷物を見るってことは違うというのが僕の主張じゃない、うん、その堅苦しい主張なわけだよね。ところが彼の中にその区別がないわけね。
あ
それから辰野太鼓さんっていうのもさ一応その国立近代美術館で、回顧展までやってるその日本を代表するペインターのはずなのに、
うん、
相田誠さんとのその座談会の時に相田さんの代表作といわれるニューヨーク爆撃の地っていう八の字型っていう無限印に飛行機が飛んでる、うん、あれの話になってあれはいいわよねっていうから本物見たと思ったら見てないわけ。一つは本物見てないでさ絵描きがさ絵描きがだよ相手の本物見ないでさ見たって言ってさ喋っていくっていうのはさ、
うん
まあ、僕で言えば感覚的にまずないわけだよね、うん、ね。だって僕ですら相手の子さんちゃんと本物見に行ってるもん、
うん、
両部類だって見てるし、うん、そうするともうびっくりするぐらい発色悪くてさ、
うん、
この人何考えてんだろうと思うさね。驚きがあるわけだよね、
うん、
それをなんていうかな常識の問題だよね。だから普通に芸大さんだったらさ芸大出てんだったらアカデミズムでさそういう ABC がきちっとクリアしてるかと思うとさしてないわけですよ、
うん、
だから言い換えると社会的通念で言えば美術作品を見るっていうのはまさにそのオリジナルじゃなくて画集で見てて画集で見るとその作品を見たというふうにその作務していくというか、うん、思い込んでいくっていう現実があってそれがしかも作品を作ってるアーティストの中にそういうふうにさね、そう田淵康一さんとその辰野太鼓で全部押し量るってことはもちろんできないけど、
うん、
しかしそうではないのかと、
うん、
だから日本を代表例えば中西夏之って日本を代表する絵描きの人だと思うけども、うん、これはたまたま中西さんが助手をやってた人と僕が友達になって聞くと彼がパリに行った時にルーブル美術館に入らないって言われてね、
うん、
本物見ないだけ、
うん、
ねね、あるいは、そのベニス・ビエンナーレに、須賀貴章が行った時にこれ一緒に行ってる中原裕介さんから聞いたんだけどその須賀貴章がイタリアの美術館の中に入って本物を見ないって、
うん
ね、僕が知ってるのは僕がパリ青年ビエンナーレに行った時に田久保教授がとにかくただ酒飲んだくれてて、美術館回らないの、
うん、
だから一日俺はあなたと酒飲むからルーブル美術館だけでも行こうよって言って無理やり誘って一日歩いてるんだけど、
うん、
つまりほっとけばあの人見ないよ、う
ん、
だからそういう実物見ないっていうさで評論家だと同じで例えば小林秀夫が ゴッホ論を書くんだけど、あれが実物見ないで図版だけで書いてる。
うん、
それで実物を見に行ったら図版の方が良かったっていう。ね、あるいはそこの方面が、クレイロンでデビューしていくんだけど、批評家として、その時はちっちゃな、それこそタバコ代ぐらいの複製だけでクレイロンを描いちゃう、ね、だからつまり実物の作品を見ないっていう形でその技術が流通していってとか成立してるというのがその現実で、まあ、その時のへんてこさがあるわけだよ。だからその小林陵の態度は結構象徴的で、まあ、印刷物で見るといい作品に見えるんだけど、本物を見ると良くないってわけ、ゴッホを。それはだから印刷物よりも実物の方が情報量が圧倒的に多いので、それから強さが強いのね。そうするとそれを見れる主体がないと見れないわけですよ。
はい、
生いから。
うん、本物がいいよね。
本物は全然いいよね。
全然いいと思うんですけど。
それは。全然いいんだけど、うん、だからまあ、たまたま思うから言うけどさ、日本で最初の抽象画って言われてるのは、長谷川三郎だよね、の「今日の奇跡」ってあるんだけど、あれも本物見るとさ、すごいよくてさ、
うん、
すごいいいわけ、だから図版で見るとまあなと思うんだけど、本物見るとすごくよくてさ、だからその本物見てるか見てないかによって、その作品の判断が違うわけだよね。だけどその往々にして我々はだから複製で作品を見たと思い込んでると、しかもそれがほらそういうふうにリアルな美術家がそういうことを言うとかさ、評論家がそういうことを言ってるっていうことがあるわけで、いわゆる専門家たちがそういうことを言ってるっていう面があるわけだよね。ね、だからいくつか僕がたくさん一人のアーティストが知ってる範囲しか喋ってるわけがないけども、だから疑いというのはそういうことを言ってるので、
うん、
本当に美術作品見てるのかっていうさ、うんうん、だからほら糸崎君雄さんの場合でもそうだけど、その美写についてどうこう言った時にさ、僕はフィラデルフィアに行けば美写がほとんど見れるので、なぜ行かないのってなるわけで、見ないで美写について論じるってことはさ、まあ、もはやもう無理だっていうの。だから昔みたいに日本が1ドル360円の場合に海外に出るってものすごく難しかった時代はしょうがないと思うんだけど、まあ、今だともう5万円ぐらいで往復できちゃうっていう可能性あるわけだよね。でそういう時に行かないでさ議論をすること自体に対して、
うん、
まあ、ダメだと僕は思うわけだよね。
うん、
ね、だからそういう当たり前のことを言ってるんで、
うん、
だから別に そんなのいちいち全部についてできるわけじゃないから、だから行かなくてもいいけども、行かないで喋ってるということを自覚してないと、
うん、
無理だよね。
うん、
だから例えば、あれ、まあ、だからそういう話するとみんな嫌な顔するんだと思うんだけど、うん、ほとんどの人が実物見ないで美術について語ってるよね。
はい、
もちろん何してくださいよ。
ほとんどの人が何ですか。
いや、美術を実物を見ないで
実物を見ないで
語ってる量が多いという、
うん、
見たと思い込んで知ってると思い込んで語ってる部分が多いですよね。
うん、そうかもしれませんね。私の経験的なところで言ってどうだったのかなっていうのは微妙ですけど、でも知識だけは随分多かったですけどね、みんなね、
知識知ってる、
うん、そうなんかこういろんな知識はたくさんあって、
うん、
でも本当に見たかどうかっていうとなんかこう微妙に見てないみたいな、
うん、
その中で話してる人はすごく多かった気がします。
僕なんかの場合にはそれこそまずその画集レベルで見てないよね、うん、だから例えばポロックの回顧展開かれると当然ニューヨーク近代美術館出したポロックの画集は買ってると思うと、僕の周りのいる人もほとんど買ってないよね、
うん、
だから、ま、このマチスの画集はティーナさん買ってるけど、じゃあ僕の周りで例えば堀越さんが町の菓子を買ってるかとかさ言った時に、買ってるかもしれないけど買ってないっていうことの可能性が結構強いわけだよね、
うん、
だから経験的にはね、だからその まあ、自分についてもそうだけど、作品集で、例えば、まあ、前にあったゲライテの杉山さんはずいぶんたくさん画集買ってたので、うん、海外の画集もずいぶんたくさんそこで見てるみたいなところなんで、うん、その普通で言うと日本人がそこまで画集、普通に有名な作家の画集を買ってるのかっていうのは、比較的僕は買ってる方だと思うけど、買ってないと思うけどね、自分にとって都合のいい作家しか買ってなくて、だから何を見てるんだろうっていうのは結構、だからほら、あなただって別に草間弥生から始まるわけでしょ。
そうね。
うん、でもまあそれはそのそういう時代だと思うから、それでいいと思うけど、人類史の中に置いたときに草間弥生がさ、その重要な作家かどうかっていうのは、まあ、簡単に言ってね、そうね、大体大体ないと思うよね。美術史的に、まずその評価してるのは、そのいわゆるニューヨークにいた時期のもので、まあ、ネットに代表されるような作品ですよね、
はいはい、
であれはニューヨーク近代美術館が扱ったのはあくまでもニューヨークにいる時の草間しか扱ってないので、うん、ああいう大量の喫茶作品をさ、うん、別にニューヨーク近代が肯定したわけではないの で、うん、でしかもその一概に全部ダメだと言ってるわけではないですけども、まあ、草間さんに関してはだから草間さんが死んで20年30年経ってみないとって、それからさっき草間さんの小説の話が出てて、
はい、
それは僕も読んでますけど、うん、いや一つしか読んでないですけど、まあ、前に何かのと同じようなこと喋ってますけど、後ろ絵よりはいいですよね。
そうですね、
絵より小説もいいですね、うんうんうん、ただ画集、まあ、最近でいうと、例えばあの内藤礼さんが、
うんうん、
結局内藤礼さんがなぜこう評価されていくのかって時に、やっぱり作品集を作っていくって、それも大手の有名な出版社から、インスタレーションの写真集を出していってるっていうのはすごく大きいんじゃないですか、うんうん、そういうやり口って結構強くあって、作品集を作った方が勝ちみたいな風潮は強いと思うんですね。だからそういう意味でいうと、だから印刷技術の時代であって、印刷でその作品を見せていく時代っていうの、
うん、
で今だとさらにこのネットでどう出していくかっていうのも大きいと思いますけど、だからそれはちょうどね、また僕だけ喋っててまずいですけど、富井玲子さんと話しててこの間、やっぱり大きな展覧会に関して言うとネットの情報が全部やってるわけではないんですよ。つまり大きなメインの作家だけやってるわけですけど、この間の心理シャーマン展だと心理シャーマンについてのネット情報が非常に充実してるわけですよね、
そうです
ね、充実してましたよね、うんうん、そうするとその作品を見に行かなくても、
うん、
そのある意味で分かっちゃうっていうように思わせる、実際は見に行かないと分かんないんですけど、うん、だけどその情報の密度が高くなってるわけですね、うん、従来に比べるとね、まあ日本でもまあ昔よりは良くなってきてるかもしれないね、うん、だからそのインターネット上でその了解のつく範囲が高くなってくると、うん、インターネット情報で、まあ、そのかつて その美術本、空想の美術館が、その本であったものがその ネットの画像検索で代用されてくるというか、そういう時代になってて、うん、でまあ、代表的なのは例えばセザンヌって言った時に、セザンヌの例えばその強姦をする絵とか人を殺してる絵とか、
うん、
そういうものが入ってない画集が多いの中で、うん、ネットで検索するとその僕のブログでやってますけども、うん、たくさん検索して載っけていますけど、うん、あんまり僕らの知らない作品ね、うん、贋作かもしれないと疑わせるようなものを含めてですけども、うん、たくさん出てきて、セザンヌ像っていうものが違って見えるっていうことがあるわけですよね。だから全部の作品にできるわけではないんですけど、つまり画像がネット上に上がってない作品もたくさんいるので、だからむしろ作品集を買わないとわからない作家も多いですけど、作品集が出てれば作品集の方が載ってて、そのことと画像がネット上に上がってるってのはまた一つ違うわけですよね。だからまあそういうどちらにしろ偽物というか複製品がやっぱりかなり大きな意味を持ってくる時代だというふうには思います。